小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。4週にわたってお届けしているのは声の履歴書。さまざまな職種、職場で活躍している視覚障害者を迎えて、お仕事や生き方について伺うシリーズです。今回取り上げているのは保育士の仕事。ゲストは弱視で見えづらさを抱えながらも保育の現場で働く中原瑛人さんです。見えづらさゆえに一度は夢を諦め、理療の道に進んだ中原さん。それでも再度挑戦し、念願の保育士として働き始めます。シリーズ最終回は、保育士として働き始めてからの日々、そして現在の仕事とこれからの夢について伺います。2024年ですね。はい、に中原さん念願の保育士として、じゃあ無事に資格も試験も合格されて働き始めるわけですけれども、はい、保育士としてのこの一日っていうのはこうどういう生活になるんですか？
そうですね、はい、まずは、保育園に来て、子どもの、過ごしやすいように快適に過ごせるように環境整備から始まりますかね、
はい、環境整備、
はい、例えば基本片付けてるんですけど、はい、散らかってたらおもちゃを片付けたりとか、例えばちっちゃい子供ゼロちゃんとか1歳、はい、2歳とかだと、うん、下に落ちてるホコリとかね、食べたりするかもしれないので、
そうですね、何でも口に入れちゃう時期ありますもんね。
そこもちょっと清潔にしておかないといけないので、はい、掃除をして、うん、でその日の活動の準備、あとは保護者様の連絡がないかとか、
はい、
連絡の確認をして、うん、でそういった朝から始まって、子供が来る時間になるとお迎えをするんですけど、
はい、
その時に保護者様とちょっと話をしながら、うん、体調はどうかなとか、お怪我してないですか、
はい、
まあ、確認をしたり、あとはお迎えの時間ですよね、うん、何時にお迎え行きますかってちょっと確認をする作業をして、で子供たちをお迎えして、
はい、
で遊んで、うん、でまあその時のその日の狙いに合った活動をしたりとかして、うんうん、ご飯を食べて、でご飯を食べたら午睡の時間って言って、子供たちがお昼寝をする時間、そうなんです、はい、があるんですけど、うん、その間に書類業務ですよね、その日の連絡帳であったりとか、はい、子供一人一人の成長記録のようなものがあって、その成長記録を書いたり、
はい、連絡帳でこう、
そうですそうです、
保護者のすごい楽しみですよね。
そうです
もらう側としては、
そうですよね、
はい、
もうだから保護者さんはもうこういろんなこと書いていただいていて、そこで子供について深く知ることができるので、すごいいいですよね、連絡帳は。書いて、であとは職員同士でちょっとその日あった出来事を集まって、はい、ミーティング、怪我してる子がいなかったかなとか共有したりとかして、はい、でその後は子供が起きておやつの時間、
うん、
で夕方遊ぶ時間で、その後、保護者様が来て、はい、子供たちを返してっていう流れで、一日は過ごしてましたね。
なかなか休むタイミングっていうのがなさそうですけれども、そこはうまく分担して、
そうですね、はい、保育士同士で休憩時間とかをきちっと作りながら、あとはその保育士だけじゃなくて保育補助の方とかもいらっしゃるので、はい、その方たちとうまく協力をしながら、ちょっと書類作業終わってなかったら、その書類作業の時間 を作っていただけたりとかしてうまく回してましたね、
はい、この保育士として働く中でちょっとこの見えにくい分をどういうふうに他の保育士さんと一緒に分担したり補い合ったりっていう工夫はありましたか、はい、
入社して最初にその顔合わせって言ってみんなでこう顔、まあ、自己紹介みたいな感じでするんですけど、うん
はい、
もうその時に自分の目のことについてはあのみんなの前であの話をさせていただいていて、うん、もちろんその園長先生には事前に相談はしてるんですけど、
はい、
まあ園長先生だけじゃなくてみんなにも共有しておいた方が
一人一人の保育士さんにも、
はい、いいので、はい、そこでちょっとこういうことが苦手です、うん、こういうことにもしかしたらこうお伺いしたりとかちょっと手伝って、もらうかもしれないですよろしくお願いしますみたいな感じで、うん
はい
まあ、伝えましたね、うん、それのおかげで、結構いろんな面で大丈夫ここ見えてるとか、うん、これ色わかるとかあの言っていただけたりとか、
はい、
こう向こうから結構配慮していただいて、
うん、
いて、すごいこう助かったというか、
うん
うん、よかったかなというふうに思います。
じゃあこうお互いに補助をし合いながら、はい、この保育士さんとしての生活はとても充実したものでしたか。
そうですね、やっぱ楽しかった、うん、ただ目が良かったらもっと楽しかったっていうのも、うん、いや正直は あるんですけど、
はい、それはどういう時に感じるものなんですか、うん、
例えばなんですけどあの絵本、
はい、
普通の絵本を見る時に、
うん
まあ、目が悪いのでどうしても近づいてしまうんですよね、
うん、
で私が近づくと、
はい、
絵と私ねあの子供たちが絵を見れないんですよね絵本のね見れないので、
はいうんうん、
子供たちにこの絵本を読んであげられない、もうこれが一番悔しかったです。
ああなるほど。
ただ、
はい、
読めないので紙芝居だと、う
んはい、
文字がその後ろにあるので、
裏面だから
あの、はいまあ、近づいても子供たちが絵を見れるので
、そうですね、
まあ、ちょっと紙芝居を読んでたりとか、
うんうん、
手遊びとか、
うん
したりして、うん、そこはちょっと工夫はあのしてたんですけど、
うん、
あとはその子供たちからあの、はい、お散歩とかで、
はい、
あの先生あれ何みたいなこう聞かれることがあるんですよね、うん、
花とか虫とか、
花とか虫とか、
はい、
もう見えなくてやっぱ分かんなくて、うん、なんだろうみたいな感じで、そこはこううまいことが柔らかく伝えてたんですけど、やっぱそこは悔しい買ったな、すぐ見てたら答えられるのになっていうのは ありました、はい、
その一方でやりがいっていうのもすごく大きかったんじゃないかなと思いますけれども、はい、特に保育士を仕事で働く中でやりがい感じる部分っていうのはどんなところでしたか。
やっぱその子どもの成長を直で見れるっていうところが一番かなと思ってて、
はい、
あのやっぱ遊ぶだけじゃなくて遊びの中で例えばなんかこの子が得意なところとか苦手なこととかを理解して、例えばこう友達と遊ぶのがちょっと苦手な子がいた時にあのまあ保育士の方でちょっと仲立ち、ちょっと子供と子供の間に入ってあげて、その一緒に遊べるようにあの声かけをしたりとか、うーんご飯をねちょっとなんかこのご飯食べるのが苦手、これ野菜苦手っていう子供がいた時にあの、まあ、食育って言ってちょっとあの食べ物食材とちょっと触れ合う活動を設けて、はい、ちょっと食べるのが好きになってもらったりとか、
さやえんどうのさやを向いてみるとか、
向いてみるとか
ちょっと実際に体験すると、
はい、
食べるのもなんかできるようになったみたいな、味噌
味噌作るとか、
ね、
はい、
うん、
とかはまあ絵本でね食事に関する絵本を見せてあげて、はい、あのちょっと好きになってもらうとか、
はい、
うん、やっぱその子供一人一人に対してこう、うん、なんか成長できることをこちらからなんか提案してやってあげるっていうので、それをしていくと、はい、こうどんどんどんどんこうその子の得意なところが伸びて、苦手なところも克服できるようになって、でそういう成長していく過程を見るっていうのがすごい楽しかったし、
はい、
うん、やりがいだったかなっていうふうには感じますね。
なんか生き生きとこう話されていて本当に保育士というお仕事を楽しまれてらっしゃったんだなっていうのが伝わってきます、
はい、
ここまでこう視覚障害者の中でまだなかなか前例のないお仕事だとは思うんですけれども、はい、保育士というのが、
はい、
今後こう同じように保育士になりたいと思っている方へアドバイスやメッセージがあったら教えていただけますか。
アドバイスですか、
はい、
どうですかね、まあ、保育士に限らずかもしれないんですけど、うん、はい、こう例えばなんか自分こうやりたくてもなんか今の自分ではちょっと難しいのかなとか、
うんうん、
できないかなっ って思ってる方がいたとしたら、まあ、僕の経験からですけど、意外とねちょっと一歩踏み出してやってみると、できないことももちろんあるし、辛いことももちろんたくさんあるとは思うんですけど、それ以上にやっぱ楽しかったこととか、やりがいに感じることとか、すごいね成長できると思うので、ね、今回のちょっとお話を聞いて、少しでもなんかこう私も頑張ろうみたいなきっかけになってくれればいいのかなっていうのはすごい思います、
はい、本当勇気づけられた方たくさんいらっしゃると思いますよ本当に。
いえいえ、
ありがとうございます。そしてこの春から4月からは中原さん、はい、放課後デイサービス指導員として働いてらっしゃるということですけれども、はい、これはどういったお仕事なんでしょうか。
そうですね、発達に障害がある子だったりとか、
はい、
まあ、障害がなくても少し発達に何かこう気になるところがある子どもたちの、まあ、小学校から、はい、高校生までかな、
はい、
の子たちに対して過ごしやすい環境を提供してあげたりとか、
はい、
その子たちにそれぞれ対してその療育って言って課題になっていること生活していく上で、例えばなんか一つのことに集中できないとか、あとは集団生活がちょっと苦手とか、
はい、
そこに対してこういろいろとアプローチをかけてこう成長を促していくみたいなこうお仕事かなと思います。今後はですね、あの自発化になるっていうのが、僕の、 あの夢というか目標でして、
はい、うん、自発感、
はい、こうもうねいつも自発感、はい、自発感って呼んでるので、うん、
はい、
正式名称が
正式名
称児童発達支援管理責任者だったかなと思うんですけど、はい、うん、あのまあ、指導員がどちらかというとこう保育士さんのイメージで、子供と、
は
い、
今やってらっしゃる
指導員の仕事、そうですね、はい、子供と、はい、まあ、一緒に過ごして遊んだりとか、あの療育をちょっとやってあげるっていう立場で、うん、自発化になるともうちょっと上の立場になって、
ええ、
療育のやり方プログラムを作ったりとか、保護者の方と連携をして今後どういう成長を促していきたいとか、
はい、
そういうのを相談したりとか、
うん、
よりなんか子どもの支援成長にこう携われる役職になるので、
うん、
やっぱり自分も障害を持っているので、
うん、
同じ障害を持っていたり、そうじゃなくてもちょっと発達にちょっと気になるところがあって過ごしづらいお子さんだったりの、はい、まあ、少しでもこう支援になっていければなと思うので、その自発感の資格を取るために、はい、あのその指導員になって、うん、その一定 の, その実務経験みたいな、
あ、実際に現場をしっかり知った上で、
はい、
その資格を取るとでも引き続きもうさらなるこう夢へ向かっているわけなんですね、
はい、お送りしてきました小鳩の愛、4週にわたって中原瑛人さんの声の履歴書をお届けしました。いかがでしたでしょうか。視覚に障害があっても保育の現場で活躍できる、そんな可能性を中原さんの歩みが教えてくれました。現在は放課後デイサービスの指導員として働く中原さん、次なる目標は児童発達支援管理責任者になること。中原さんの履歴書はこれからも続いていきます。これからどんなページが加わっていくのかとても楽しみです。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。